2014年7月12日土曜日、ポンナイティーズ木曜担当パーソナリティー若ですよ、ということでございまして、1週間経ちましたね。早いですね、1週間ね。はい、ということで7月も12日ということで、7月中旬。まあ、今週はね、台風8号ですか。ね。襲ってきまして。まあね、来たんですけれども。まあ、関西の方、関西というか関西よりも西の方ですね。九州、沖縄、あたりではね、すごい大変だったみたいで、まあまあ、すごく被害もね、土砂崩れ、等々があって、大変だったということだったんですけど、関東とかね、東北、まあ北海道、まあ雨、まあ激しく降ったんだけどさ、まあ降ったには降ったんだけども、なんか思いのほか、あれ、なんか思ってたよりも、あれ、うん、あれって感じでね、なんかあっという間に通り過ぎてしまいまして、でなんかね、金曜日ですか、ね、11日金曜日あたりにね、いやいや、台風来ますよと。ね、警戒してくださいと言われてた割に、11日金曜日、晴天だった北海道札幌市みたいなんですよね。まあちょっとうちの田舎の方がね、ちょっと天気やばかったみたいなんですけれども。まあまあ、というわけでね、いやいやいや、まあということで台風が、立ち去りまして、ね、関東を中心に、全国各地、いい天気だと。いい天気だねというところで、北海道もね、青空が見えて大変いい天気でございまして、ね、ということなんですけども、まあ今日はちょっと曇ってる札幌みたいな話でね、なんかちょっとさっき雨降ってましたね。はい。まあということで、まあそんな7月でございますけれども、今週、まあ先週に引き続き、トークテーマ2014年上半期〇〇ランキングということでね、まあ、2014年ですか。ね。振り返っていこうと思います。前回、月空の先生は、あれは月曜日か。あ、違う。月曜日だけど、火曜日に配信されたんだ。火曜日の回でね、なんか、何でしたっけ。なんか、無駄遣いランキングみたいな、ね、発表してましたけど。なるほどね。無駄遣いランキングね。あ、なるほど。いや、なるほど。無駄遣いランキングですか。結局先生1位なんだっけ。無駄遣い第1位入院とか言ってましたけどね。いや、別に入院はね、しょうがないでしょ。しょうがないでしょ。入院は、致し方のない支出だと思いますけれどね。まあ、どんなにね、気をつけていてもっていう話だよね。まあ、僕の身内にも、結構、自然気胸とか、肺炎起こしてみたいな人が結構いますからね。意外にいますよ。意外と言いますね。まあ、ちなみにうちの大学は、無駄に福利厚生が、いいので、病院の領収書を持っていくと、お金がいくらか返ってくるんです。確か半分以上返ってくるんだよ、確かね。そう。だからなんか、あって、病院に行きました、つって領収書持ってったら、半分ぐらい大学からお金返ってくるっていうね、なんか無駄に福利厚生がいいんですよね。だから、保険証です。ちょっとまあ、払う分下がるじゃないですか。で、さらにその下がった分からさらにまた半分以上ぐらい大学が払ってくるってね。だから自分で払う分もう本当にちょっとしかないみたいなね。ですからね。うちのあれ入院とか対応してんだっけ？入院はさすがにアウトか。でもあれですもんね。普通に行く分にはね、割引してくれますもん。割引っていうか、保険として帰ってきますもんね。自分のところにね。やるね。まあまあそんなことでございまして、病院は行かなかったね今年ね。この半年病院はまだ行ってないね。まだ行ってないね。まだ行ってないっていうか、ここ数年行ってないけどね。まあ去年行きましたけどね、今年行ってないですね、まだね。まあですね、これからですね、後期に9月とかになってからかな、若さん年に一度の定期検診っていうね、健康診断じゃないですよ。健康診断じゃなくて定期検診ですからね。検診ですから。僕も大変ですよ。年一で行かなきゃいけないんでね。大変ですよ。もういろいろ僕もね、検査するんですよ。大変なんです。若さんの体はね、こう見えて意外に病んでますからね。本当ですよ。病んでるからね、もう年一で行ってますからね。本当大変ですよ。本当にね。まあまあまあ、そんなことでございまして。まあまあ、それは致し方のない出費なんで、まあ、しょうがないかなと思いますけども。 まあ、この半年で、やった、まあ、大きな買い物といえば、若さん的にはね、若さん的に第1位は、Mac なんですかね。MacBook Pro、13インチ、括弧2012年バージョン。でもね、2年前のモデルを買ったんですけどね。まあ、いろいろ事情がありまして。いろいろ事情というか、あえて古いのを買ったんですね。あえて古いのを買ったんです。そう。新しいのはね、軽いんだけどね。軽いんだけど、いろいろメンテナンスの都合上、なんかいろいろめんどくさいってね。いうことで。だったらちょっと古いやつの方がいいんじゃねえかってことでね。まあ、全然使えますけどね。たまにね、最近不具合が起きてね、ちょっと、そのためにアップルのサポートのページを見ながら、ああ、なるほどね、とか思いながらね。まあ、未だにこう、まあ、使ってもう、だから、3、4ヶ月ですか。ね。まあ、4ヶ月目か。ちょうど4ヶ月目ですね。ですけれども。まあ、未だにね、よくわかんないってことがね、ありますよ、結構、意外と。思いの外あります、結構。なんか、ああ、そう使うのね、みたいなところがあったりとかっていうので、まあ、なかなかこれ難しいですね。まあ、その辺に関しては、多分、Mac に関してはね、結婚先生がよくわかってんじゃないか、みたいな話ね。ありますけど、まあ、僕も僕なりにカスタマイズして、いろいろ使ってますよ。まあ、意外と忘れられてるんですけど、Mac 買ってって、Mac 買いましたって言ってるんですけど、まあ、Mac 買ったのと同時に Windows 8も買ってますからね、僕ね。あ、まあ、正確に言うと Windows 8.1 ですけどね。はい。ね、まあ、いろいろ、ね、世間体的にはね、こう、いろいろ批判が相次いでますけどね。慣れたらね、どうってことないですね。Windows 8も。慣れたらもう、どうってことないです。もう、全然、全然普通に使えます。ね、Windows 7からのお乗り換えですけど、僕もね、もういやいや、全然使えますよ。まあ、ってな感じでね。まあまあ、まだまだいろいろ。ね。まあもう今やね、僕もいろいろ研究に必要なソフトウェアとかバッコバコ入れてますからね。もうだんだんね、僕のパソコンが私物なのか私物じゃないのかがよくわかんなくなってきたっていう話で。パソコンの中にいっぱいなんか研究用のツールが入ってますね。大変ですね。はい。最近だとね、キネクトを、まあ、知ってる人いるかな？いや、いるかなっていうか多分知ってる、まあ知ってるとは思うんですけど、Xbox のね、付属品、Xbox マイクロソフトですけど、が出してるキネクトっていうですね、超スーパーハイテクカメラって言ったらいいのかな。なんかいろいろすごいんですよ。赤外線とかね、なんかいろいろ、だからキネクト1台に3つかな、カメラとセンサーがついていて、みたいな話でね、なんか、まあそれを使って、またちょっと面白いことをね、今やってたりするんですけど、面白いですよ。なんか自分の、あれですか、だからまあよくあるじゃないですか、その、ニコニコ動画とか、なんか MMD っつって、ミクミクダンスでしたっけ？なんか、っていうのがあって、なんかその、要は自分がダンスしているのを、例えば初音ミクとかに、そのまま、こう、だから自分が動いてる様子と同じようにミクが動いてくれるみたいなのが あるんですよ。まあ、実際僕もそれやって、あ、動いた、ミクが俺と同じ動作をしてるみたいな。すげえこいつみたいな話で。まあ、そんなんでね、ちょっとね、最近キネクトが私物として欲しいね。あ、結構高いんですよ。まあ、最近新しいの出たんですけどね、うちのね、研究室にまあ、ちょっと旧式の方の3が3台、キネクトあるんですけどね、なかなかいいですよ。なかなか言うの、まあね、普通にスカイプのね、ウェブカメラとかにしてもいいんじゃないかみたいな感じでね。まあ、すげえでかいですけどね。意外とでかいんですけど。いや、なかなか面白いですよ。なんかそういうのでね。まあ、ちょっといろいろと、まあ、そういうお遊びを、まあ、したりとか。まあまあまあ、まあ、それ以外にもいろいろね、自分のその、なんでしょうかね。その、骨格というか、その、何？骨の動きっていうか、その動きをね、すごい検知してくれるので、なかなかあいついろんなことに使えるっていうことで、まあいろいろ書籍も出てますけどね。なかなか面白いですね。はい。キネクト欲しいですね。なんかだんだん欲しいものの話になってませんか？なんでその話なんだっけ？ああ、そうですね。今年買ったものね。買ったもの。もうね、大きい買い物はもう Mac ですね。あとなんか買ったかな？ね。何買ったかな？そうね、何買ったかしらね。もうね、Mac の印象が強すぎてね、他に何買ったか全然覚えてないっていうね。ああ、そうね。だから Mac 買った時になんか1万円分の iTunes カードみたいなのもらったんですよ。Apple から。 あれまだ使ってないですね。あ、使ってないっていうか、まあ、ちょっと使ったんだけど、まだね、8000円分ぐらい残ってるね。いや、なんかソフト、何買おうかなってね、悩んでるうちに、こう、まあ、半年経っちゃったよね。半年で、まあまあ、7月になっちゃったよね、っていうね。ことですけどね。Mac トータルでいくらしたんですかって ?10、あ、Windows も入れてですか、ね、10何万。14万、15万くらい。ちなみにまだ支払い終わってないですかね ?MacBook Pro。マジで。ローン組んで、さすがにね、一度に払うのは僕そんなに金持ってない。無理なんで。まあ、少しずつ毎月返済してるんですけども。あと3回ですね。あと3回お支払いが残ってるんで。あと6万円くらいかな払わなきゃいけない。あと6万円くらい払わなきゃいけないですね。大変ですね。まあ、あとそうですね。Mac を買ったのと同時に、まあ、Windows 8も買ったんですけど、ディスプレイに、その、要は、外付けのディスプレイ、まあ、もともと僕、これまで Windows 7を使ってたんですけど、それに、それを、まあ、サブディスプレイが、デュアルディスプレイに、するために、そのサブディスプレイを買って、まあ、2つ画面を出してたんですけども、で、Mac でもそれやりたいと思ってて、で、なんだっけ、なんか、なんたかかんたかっていうケーブルがあるんですよ。なんだっけ、サンダーボルトだか、なんか、そういう、なんか、Mac 独特の、なんだっけな、なんか、あるんですよ。なんか、なんだっけな、あれ、前、なんか、ミニディスプレイっていう、なんか、企画だったんですけど、なんかいろいろ企画の名前が変わってね、なんかその辺いろいろごちゃごちゃしてるんですよ。あって、それと HDMI に変換するみたいなケーブルがね、Amazon で980円ぐらいで言っててね、安っって思ってね、これ正規で買ったら結構しますからね、2000円ぐらい取られますからね、もっと取るか。980円って言って、あ、これは買いだなと思って買って、うん。いまだに4ヶ月経ってますけど、全然使えてますね。なんかこいつは使いますよ。こいつは使いますよ。あとですか?買い物ですか?ね。そうだね。買い物っていう買い物は特にしてないかな。技術書買いましたね、結構。まあ、ほとんど今研究室に置いてありますけど。技術書結構買いましたね。バツいんですよ。ケグノ先生も言ってましたけど。前回あたりかな言ってたんだけど。高いんですよ、結構。一冊3000円とか4000円とかもう平気で取りますからね。本当に。マジで。僕はだから図書館、大学の図書館と、まあ、新品で自分で買うのとで使ってますね。僕ね、図書館のね、本は許せんだけどね。中古本を買うのは許せない派ですからね。よくわかんないやつですね、若さんもね。いや、なんかね、何言う?それこそブックオフとかですか?なんかブックオフとかで本買うのに抵抗があるみたいな。なんか、一回人が読んだ本を買う、お金を出して買うのは嫌だってね。なんか、いや、それ買うぐらいなら新品買うわっていうね。そんなに欲しいんだったら自分の新品買うわ。変なとこ潔癖症ですよね、僕ね。なんか嫌なんですよ。図書館の本はでも許せるんですよ。返すから。借り物だからね。返すからね。いいんですけど。結構大学来てあんまり、それに読んでない本はね。それにまあ俺、それこそね、札幌市の図書館、行ってみたいんですけど、ね、実は未だに行けてないです。実は最近札幌市の中央図書館でしたっけ?中央区にある。リニューアルしたんですけれども、結構あそこは電子書籍とかにもすごい力入れてて、なかなか面白い図書館らしいんですけどね。まあ僕まだ行ったことないんでわかんないですけど。ね、札幌市民になって早3年ぐらいですか。ね、一度も市の図書館に行ったことがないっていうね、もうクズですけどね、若さんもね。あ、一度もっていうか、いや、行ったことあるんだけど、本借りたことはないんだよね。みたいな話で。 そういう意味ではね、なんか行ってみたいんですけどね。まあ、市の図書館とかだとね、結構いろんな人がね、市民がみんないっぱい借りますからですけど、大学の図書館だと借りる、そもそもの母数の人口が少ないんで、あんまり一度も借りられてない本とかあるわけですよ。調べると。だからそういう本だと、もう実質新品で読んでるようなもんですからね。とかね。まあ、そんな話で。俺ね、自分でね、いやー、最近は結構、お金削って技術書買ってますよ。新しい新品の方、ガッポガッポ。まあ、読書メーターには記録つけないんで、多分皆さん分かんないと思いますね。そういう技術書とか僕は別のツールを使って記録をつけてるんで、あれなんですけどね。まあ、皆さんには非公開の状態で、やってますけどね。まあ、その話はいいんですけれども。何でしたっけ、あとなんか、ケクノッティ先生が言ってたの。なんかね、なんだっけな、なんかね、なんか言ってたね。あれだ。なんかすごい、ケクノ先生がさ、その漫画とかいろいろ買うけどさ、それ、なんだっけ、なんか、ね。俺、ケクノ先生すごいと思うところはそこなのね。生徒の話についていくために読むみたいなね。ところがあるじゃない、ケクノ先生。そういう節あるじゃない。俺ね、ケクノ先生のね、すごいところはそこだと思うね。やっぱ先生ってやっぱりいろんなとこにアンテナ張ってなきゃいけないと思うんですよ。まあそれこそさ、生徒の進路みたいな話になった時にさ、じゃあ、僕、まあ仮にだよ。私、美容師になりたいんだけど、みたいな話をした担任の先生に相談された時に、その話聞けるかみたいな話ですよね。なんかよく、例えがよくわかんなくなってるけど、まあ要はいろんなとこにアンテナ張っていかないと、見えないからね。見えるものも見えないからね。そうそう。そういうふうにアンテナ張ってるっていうのはすごいなって。思うけどね。まあ若さんどうですかと。張ってますかアンテナ。張ってないね。張ってないね。なんか、思いのほか張ってないね。もう本当に自分の興味のあるところしか張ってないね。あかんね。あかんね。あかんと思うわ。俺もこれあかんと思う。なんだろうな。まあ、それこそ、SE なんかもさ、それこそ、自分からアンテナ張って、こう、こんなんどうですかとか、こう、相手の仕事を分かってないと、全然トンチンカンでプログラム作っちゃうとか、あったりするからね。まあもちろんそういうことをするだ、そういうのをなくすために、まあいろいろコミュニケーション、それこそコミュ力ですね。コミュ力が大事だってね、まあ、言われてますけどね。なんかあれだね。まあそういう意味では、まあそういう意味でいろんな本を読んでいきたいよね。この先半年ね、あとね。まあ、みたいな話とかね。あと何か飲み会の話とかしてたっけ、結婚先生ね。飲み会ね。まあ、飲み会に関してはね、僕もね、まあ、1月から数えて、まず1月ね、正月に親戚一同で飲んだでしょ。で、あとなんだ、2月かな、2月にね、一回ゼミで飲んだね、まあ、すでに卒業された、先輩方、まあ、旧4年生ですね。僕ら3年の時だった、僕が3年の時だった時に4年だった。先輩方と一緒に合同、ゼミ合同飲み会みたいなのやって、やりましたね。2月やりましたね。で、3月にね、まあ、先週言いましたけど、感謝祭、で飲みましたね。で、4月に、ゼミでまた飲みましたね。で、5月に、今度サークルで飲みましたね。新入生歓迎会で5月に飲みましたね。で、6月はね、飲み会なかったんですよ。そう、6月飲み会なかったんですよ。6月だけなかったんですよ。6月なかったんですよね。まあ、7月、今月はね、あるんですよ。もう、飲み会決まってんですよ。ゼミで、学内、うちの大学は、中庭でバーベキュー申請すればできるんですけども、まあ、それでバーベキュー、中庭バーベキューで飲み会みたいな。で、ちょっと、そう、うちの大学はね、お酒 OK ですかね。昨今、いろんな大学がお酒禁止になっている中、うちの大学 OK ですかね。なぜか知らないけど、まあ、でも飲める時間帯決まってんですよ。夜5時からっていうね。夜5時以降、であれば、指定された場所で飲んで OK っていうね。どれで。まあ、指定された場所以外では飲めないんですけどね。みたいな話でね。しかも飲める量決まってますからね、ちゃんと量もね。まあ、いろいろ制約はあるんですけど、まあ、飲めるには飲めるっていう話で。まあ、そんな感じですね。 まあ、最近お酒には社会もうるさくなってますから、そんな無理やり飲ませるとか、もうねそういう飲み方をしてるやつは逆にダサいっていう、もう世の中になってるからね、もうね、なんかもうなんかもう別にそんな心配しなくてもいいんじゃないのみたいなね。うん、うちのゼミにも飲めない子とかいますけどね、別に僕ら強要したりとか当然しないですしね、全然もう完全に飲みたいやつだけ飲ませればいいからっていう雰囲気はもう、まあ、僕がお酒飲めるようになった、大学2年生の末ですね、20歳になって以降もそうですし、その前からも先輩方飲んでましたけど、もうそういう空気でしたから、もう花がもうずっともううちの大学はそういう空気で、もう飲みたいやつだけ飲ませるみたいな、あんまり飲ませるみたいなのはないっすね、あんまり聞かないっすね、そういうのはね。まあこれが卒業者ら、まあ、社会がどうなってるのかっていうのはあまりよくわかんないところですけどね。お前さんどうなんですか、飲むんですかって。あんまりね家で飲むってことはないですね、こう見えてあんまりないですね。別に普段あれですよ、ミネラルウォーター以上ですよ。家で飲むのはね、家で大体飲んでないミネラルウォーターかお茶かコーヒーですから、大体この3つですから。で、ゼミ室で飲んでるのも大体この水ですから。まあ、ゼミ室はね、コーヒーが多いかな。ゼミ室はコーヒーが多いかな。コーヒーメーカーがあるからね。ゼミ室はコーヒーメーカーがあるんで、マイカップでね、マイマグカップで、飲んでますけどもね。で、ちゃんとね、水もね、水道水じゃなくて、ちゃんとミネラルウォーター買って置いてあるんですよ。常駐して置いてあるんですよ、僕、ね。ひどいもんですね、和さんもね。研究室を何だと思ってんだっていう話ですけど。お酒あんまり飲まないね。いや、別に飲めないわけじゃないですよ。飲めないわけじゃないですけど、あんまりね、飲まないね。まあ、人から誘われて飲むっていう時はありますけどね。今年になってからね、割と、まあ、トリビーができるようになったみたいな。トリビー、とりあえずビール。ね、一番最初の一杯目、とりあえずビールにできるようになったのが今年になってからですね、僕ね。今年に入ってから飲み会はね、まあ、最初、とりあえずビールが多いですね。ゼミ、割とゼミの飲み会で、だとまあ最初トリビーですね。最初トリビーですね。トリビーですけど、ビール飲むのは最初に一杯だけですからね、僕ね。それ以降はあんまり飲まないですから、そんなに度の強い、アルコールあんまり飲まないようにはしてるんですけどね。まあお酒は、まあ用法、用量、守って正しく、ね、楽しく、ね、飲めば、それでいいんじゃないですかね。はい。ということで、まあ僕もそんなに飲む人じゃないですかね。まあそんなわけでございまして、お酒の話をしました。まあそうね、そんな感じですか。はい。あ、もう20分喋ったの。あ、そうですか。あ、何でしたっけ、アイスの話とかしてたっけ、ケクノ先生。もう完全にもう今週はね、ケクノ先生が話したところから掘り下げていきますけどね。なんだっけ、なんかラクトアイスがどったらこったらみたいな話しませんでしたっけ。まあ、調べたところによると、なんだっけ、乳脂肪分と乳固形分が、の量でね、なんか呼び方違うらしいね。と思って。で、アイスクリームは乳固形分が 15% 以上、乳脂肪分が 8% 以上。で、アイスミルクってのもあるね。アイスミルクってのが乳固形分が 10% 以上、乳脂肪分が 3% 以上。だね。で、ラクトアイスは、乳固形分が 3% 以上のもので、乳脂肪分が、まあ、入ってないっていうか、まあまあ、ものですね。でね、まあ、もう一個ね、評価ってありますね。で、これは、まあ、ラクトアイスよりも低いか、入っていないものっていうね、乳固形分が入ってないもの、みたいな感じですけどね。僕、ガリガリ君派ですからね、僕、だからまあ、この分類で言うと、まあ、評価に入るわけですね。氷菓子と書いて評価ですね。ね。あんまりね、アイス食べないね。いや、アイスは食べるんだけど、ガリガリ君だから、氷菓子だからね。あんまり何その、いわゆるソフトクリームとかさ、なんか、ああいうの、あんまり食べないですね。なんか、バニラアイスとかね、あんまり食べないですね。嫌いなわけじゃないけどね。嫌いなわけじゃないけど、あんまり食べないね。で、ソフトクリームとか食べるの、どっか旅先に行った時になんかさ、なんかラベンダーソフトクリームとかなんかそういう変わり種があった時に何これうまそうと思って。なんか、もう美味しかったですけど、ちなみにラベンダーアイス美味しかったですけど、どっかで食べたね、それ。去年の夏食べたかな、家族で旅行に行った時に。 ラベンダーソフトクリームみたいなって、なんかそういうネタに走った時に食べるんですけど、あんまり普通のバニラアイスクリームというかソフトクリームというか食べないですね、普段はね。うん、ハーゲンダッツ食べないですよ、ハーゲンダッツとか。まあ、ケクノ先生んちはリッチですからね。あの、ハーゲンダッツとか、普段から出てくるんでしょうけど、まあ、僕は、リッチじゃないんで、ガリガリ君しか出てこないですね。一本一番安いお店でね、若さんの近所で一番安い店でね、ガリガリ君32円で売ってるんですけど、ね、ちなみにね。普通60円くらいでしょ、普通60円くらいでしょ、32円で売ってるんですね。半額なんです。どうしてもとかっていうね。ちなみにあの店、ちなみにね、僕のその近所の、まあ、激安店はね、ハーゲンダッツがね、160円とかで売ってるかな、普通のやつ。160円とか。普通なのかな、ハーゲンダッツってもうちょっと高くなかったっけ、なんか、200円、300円ぐらいしなかったっけ、ワンカップ。わかんないね。はい。わかんないですね。ラクトアイスって何なの、ラクトアイスって何なの、具体的な商品名で知りたい。どんなのどんなの、ロッテの層とか、そうなの、いや、よくわかんないけど。いや、そんなこと言ったらさ、31とかに入ってるあれもさ、もう何が入ってるかとかもよくわかんないじゃん。なんか、まあ、あったよ、なんか、なんだっけな、スターバックスの、なんか、なんだっけ、着色料がなんか、すごい、なんか、まずいものだったみたいなね。今変えてるけど、みたいな。話とか。聞いたことありますけどね。あんまり気にしたことないからわかんないですけどね。もうそんなんだから僕の体がちょっといろいろ病んでるんですよね。いけませんね。なんか、まあ、そうなってくると本当にもう自然食品だけ食えばいいんじゃないかみたいな話になってきますけど。まあ、それはそれで難しいですからね、いろいろ。ね。まあ、ということで、まあ、いろいろ、ね。そういう意味で。まあ、一人暮らし勢若さんといたしましては、できるだけ安くて良質な品を求めてるわけですからね。あまり別に無駄に高級志向とか、別にそういうことはないですからね。本当ですよ。なぜなら今日のお昼ご飯うどんでしたからね、僕もね、うどん以上ですかね、もう食えりゃいいですからね、まあ一人暮らしやってるとその辺が雑になってくるのが、それがねメリットでもありデメリットでもあるよね、なんかあかんよね、気をつけないといけませんね。はい、まあということで僕もねお金を貯められる2010年にしたいね、こっから先。まあ、お金がね、入ってくる予定はあるんだけどね、それまでお金が入ってこないから、生活がきついってね、まあ、本当にね、大変ですよ。まあ、その辺の話はね、まだカラーデイズでしたんで、まあ、その辺の話、その辺のなんか、いやらしい話を聞きたい人は、ぜひ僕のやってる、個人的にやってる番組、カラーデイズを聞いていただければ。ね。はい。今更ですが、業務連絡です。ポッドナインティーズの、ツイッターの投稿システムがちょっと変わりましたっていう話でね。以前はね、RSS で新しいのがあったら、自動的にツイートするという仕組みだったんですけど、今回から、ポッドナインティーズのシステムの中に、自動ツイート機能が、搭載されまして、記事が投稿されると、ほぼ同時にツイートが上がると。いう仕組みに、ね、なっておりますので、これ予約投稿の時も一緒で、で、まあ、なので、変わった分に関、その変わってる分に関しては、URL が全部 s.waka16.com っていうね、アドレスになってますので、まあ、これ見ていただければわかるかなということで、まあ、いろいろその辺もね、まあ、いろいろね、少しずつ、ポッドナイティーズのシステム改変もね、やってはいるんですよ。仕事は一応してはいるんですよ。まあ、ただ、若さん、最近それどころじゃないんで、ね、っていう話ですけどね。はい、ということで、以上でございます。来週のトークテーマ、またね、来週からトークテーマ変わりますんで、はい。まあ、ちょっとまだトークテーマ決まってないんで、あれなんですけども、はい。またね、来週も聞いていただければなというふうに思います。ということで、ここまでのお相手、カラーデイズ、カラーデイズじゃないね。ごめん、間違えた。ごめん、間違えた。普通に間違えた。ごめんなさいね。はい。ということで、ここまでのお相手、ポンナイティス木曜、担当パーソナリティー若でした。それではまた皆さん、次回までお元気で、さよなら。